ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。3月18日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。ESG とは E、Environment、環境、S、Social、社会、G、Governance、企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーは ESG 投資のツボ。毎週週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日は SMBC 日興証券シニア ESG アナリスト兼科学技術アナリスト浅野至さん。再生可能エネルギーの一つとして期待されている洋上風力発電について伺います。もう一つのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は先週に引き続き AGC 執行役員経営企画本部サステナビリティ推進部長玉木和美さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報、ツールなら、クイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
ESG 投資のツボ。
最初のコーナーは、週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日は SMBC 日興証券シニア ESG アナリスト兼科学技術アナリスト浅野至さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は風力発電についてというところで、まず基本的なところになるんですが、風力発電のコストパフォーマンスというのは、他の再生可能エネルギーと比べるとどれぐらいのものなんでしょうか。
風力発電、再エネ全般ですけれども、はい、導入するときに大きくコストパフォーマンスを測るときは2つあると思っててですね、はい、1つは当然電力供給する、そういった発電所なので、どれだけ安く電気を生み出して供給することができるのかという点、もう一つは当然脱炭素政策上導入を加速させる、そういった類のものですので、どれだけ CO2 をコスパよく削減できるかという2点だと思っています。で、前者のどれだけ安く大量に電気を作れるかという点においてはですね、残念ながら現時点でも火力発電所と比べるとまだ劣後するという状況ではあるんですが、非常にすごいペースで改善は進んでいてですね、で相場、2030年50年に向けては火力発電所対比でも何ら政策的な補助なしでコストが打ち勝つことができるというふうに期待されている部分はあります。ただ現時点ではまだ劣っているという点ですね。で、2点目は CO2 排出量をどれだけコストパフォーマンスよく削減できるのかという点ですけれども、これは非常に再生可能エネルギーの中でも優れているというふうに言われていまして、主に太陽光発電所と、あとは陸上洋上を含めた風力発電所の2つというものが、どこの国においてもまず電源の脱炭素化を進める上で最初にオプションとして選択される、そういったものになっています。
国によっても違うの ではないかと思うんですが、電源別発電量で風力発電というのは現在どれくらいの割合を占めているんでしょうか、はい、またその比率というのは今増える傾向にあるのかどうかというところいかがでしょうか。
世界全体のその発電量ですね、設備の規模じゃなくて生み出した電力量の発電量ベースでいくと大体あの 7.5%、7、8% ぐらいですね、まあ、これぐらいを占めるにしかまだ至ってないということではありますが、先ほど申し上げた通り政策的に導入はどんどん加速させようという形で、どのような国も今この分野にメスを入れているところでありますので、この比率はあの現在進行形のプロジェクトも多数パイプライン積み上がってますので徐々に増えていくというふうに私は見ています。
はい、そして風力発電、今陸から海へというところで洋上風力発電に期待が大きく寄せられているというところだと思うんですが、この背景というのはどういったところになるんでしょうか。
いろいろあの当然陸上と比べてですね大きなメリットがあるということに修練されるんですけれども、はい、まずは風ですね、風況がすごく洋上の方が優れていると、まあ、陸上だといろいろ遮られるものがあるんですけれども、洋上ですと海洋しかございませんので風が強い、平均風速がすごく高いということですね。あの風速が高ければ高いほど得られる発電量というのはものすごく多くなる、まあ、山上に比例すると言われているんですけれども、まあ、ですので洋上にどんどん行くということですね。で、まあ、この他にはあの陸上だと、まあ、大規模化するとですね当然土地が必要になってくるんですけれども、そういった問題は海上ではまあさほど大きく問題にならないと、政府がまあ指定さえすればですねそういったエリアの問題というものは解決できるという点がまず挙げられます。で、まあ、この他には、景観の問題とか騒音の問題ですね。まあ、良くも悪くも、住民の方々が住んでいる場所の近くですと騒音の問題だったり、見た目の問題というものが必ず伴うんですけれども、はい、洋上ですと、まあ、そういう問題というものは回避できると。うん、で、最後に、まあ、大型化ができるという点がやっぱり見逃せない点ですね。はい、あの、陸上よりも、洋上の方が、風車の一基あたりの大きさというものを、あの、非常に大きくできると。まあ、そのあたりのタワーマンションとか、オフィスビルなんかよりも、今、最新の風力一つは、全然高い高さまで、大型化しておりましてですね、風車の大型化が進むとですね、まあ、比例して発電量も高くなっていきますので、まあ、このあたりを総合的に勘案すると陸上より洋上の方がまあいいだろうということでですね、導入が今進んでいるという状況ですね、
はい、日本では欧米に遅れて2019年に法整備が行われて2030年の稼働を目指しているという現状だと思うんですが、指定された海域を民間が30年間独占的に開発できるようになったと聞きました。大規模な入札がこれまでに2回行われたそうですけれども、その結果と再エネ界隈でのこの入札に関する評価、どのような状況なんでしょうか。
はい。まあ、ざっくり、大規模な入札はですね、まあ、おっしゃっていただいた通り2回あってですね、それぞれ、まあ、業界ではラウンド1、ラウンド2というふうに言われています。足元の状況はですね、ラウンド2の、まあ、一部の海域を除いて、選定企業が公表されていて、今、並行してそれと同時に、ラウンド3という次の海域が開放されているという状況ですね。で、ラウンド1というものは、秋田県、沖と千葉県、銚子沖のですね、計3海域でですね、入札が行われたんですけれども、いずれも三菱商事が中心となっているコンソーシアムがですね、すべて、まあ、総取りしたということで、非常にこれは注目度が高かったものでございました。ラウンド2はですね、秋田県沖と新潟県沖と、あと長崎県沖の、まあ、3つのエリアで、計4海域がまあ対象となっているんですけれども、現時点で秋田県のですね、一部の海域はまだ結果が出てないんですが、残りの3海域というものは結果が出ているという状況ですね。まあ、具体的に申し上げますと、ラウンド2のうちですね、秋田県沖の、まあ、小菓子沖ですね、それは伊藤忠商事、ジェラ電源開発、東北電力という、このあたりの企業のコンソーシアムが落札していると。はい、新潟県村上市沖、胎内市沖、まあ、これは三井物産、まあ、ドイツの RWE という企業、まあ、これらを含むコンソーシアムが取得と。で、最後の長崎県沖は住友商事、東京電力、リニアブルパワー、これらのコンソーシアムが取得しているということで、まあ、ざっくり、まあ、特徴って特にないんですけれども、あえて言うならば大手総合商社ですね、五大商社のうち丸紅さん以外がどっかに入っているという、まあ、そういった布陣になっているということになっています。で、残りの秋田県の海域についてはですね、年度内に公表予定という形にはなってますんで、そろそろですね結果が出てくるんじゃないかというふうに言われています。で、冒頭申し上げたラウンド3は今並行して進んでおりますけれども、これは青森と山形の2海域が対象で、7月までにですね公募受付というスケジュールになっているという状況でございます。まあ、この結果をですね、2つの観点ですね、政策的な観点と、あとは投資家目線でどうなのかという、この2点でコメントさせていただきますとですね、
はい、ぜひ、
まあ、政策については非常にうまくいっていると思っております。正直、まあ、再エネを導入するときの電源コストというものが高いとですね、結果的に日本の制度上ですね、国民の再エネ 負担というものがどんどん増えていって電気代が高くなってしまうということになりますが、ラウンド1もラウンド2もですね、まあどちらもものすごく入札落札した企業は低いコストで政府の支援を受けるという形になっていきますので、政策的な観点でいきますととてもこれは順調な結果ではないかというふうに思っていると。ただ一方で投資家の目線でいくと、逆に取得できる売電価格が低くなるということは、ちょっとラウンド2は少し精度が違うんで単純な話ではないんですけれども、特にラウンド1の固定価格買取制度下ではですね、それだけ発電事業者にとっては厳しい条件で事業を進めていくことになりますので、果たして採算性がどの程度確保されているのかという、なのでこのあたりというものは、当然うまくこのあたりのプロジェクトマネジメントを進められるんだろうというふうに思われてはいるんですけれども、今後順調に結果が進んでいくのかという点ですね、注目点と、なってございます。
はい、そして2023年の年末に老舗ゼネコンの前田建設工業などを傘下に持つインフロニアホールディングスが日本風力開発の買収を発表したというところもニュースになりましたが、業界再編は今後も続いていく流れにあるんでしょうか？
そうですね、基本的にこれは日本に限らずグローバルのトレンドとして M&A などでですね、業界再編は進むというふうに私は見ています。基本的に再生可能エネルギーですね、導入初期であればあるほどですね、美味しいビジネスなので、このあたりはいい案件を、なるだけ早く確保してですね、規模を拡大するという、そういうフェーズではあったんですけれども、今制度面でも政府の支援とかコスト負担というのはどんどん少なくなって、ほぼほぼ自由化されつつあるような状況となっておりますので、そういった意味では成熟フェーズに突入していると。で、再生可能エネルギーもですね、普及さえすれば、いわゆるその、普通の電力と同じユーティリティビジネスとなってきますんで、戦略の定石としては大規模化と効率化、これに、が重要になってくるということになりますんで、当然、そうなってくると再生可能エネルギーもですね、プレイヤーというものは多数いるというよりは、修練統合していってですね、規模を拡大していくというものが、自然な流れなのかなというふうに思っています。あとは脱炭素関連の投資家からの圧力というものはですね、最近アメリカで反 ESG 運動なんかはささやかれているところであるんですけれども、継続的にプレッシャーは受けて、企業は受けているという状況でございまして、特に多排出事業とか化石燃料に依存度が高いような、そういう排出している側の企業が逆に再生可能エネルギー関連企業を、買収するという動きは全然あると思っておりましてですね、こういった動きは、国内でも一部で見られておりまして、今後もこの傾向は続くんじゃないかというふうに私は見ています。
その海外においては洋上風力発電というのはどのように受け取られてるんでしょうか？
そうですね、英国やドイツなんかのいわゆる北海に面している、そういった国ではですね、開発は日本より先行して進んでいてですね、そのあたりはうまくいったビジネスとなっているんですけれども、残念ながらですね、パンデミック後のインフレ、ウクライナ侵攻後ですね、拍車かかってますけれども、それとファイナンスコストの上昇ですね、金利が上がっておりますので、個別のプロジェクトの採算性というものは足元急激に悪化しているという状況となっております。で、洋上風力発電は非常に規模が通常の案件と比べて大きいので、コスト負担が非常に石あたり大きくなるような、そういったものからですね、中止になってきていると。一部プロジェクトを止めるとか中断するとか、そういった形で海外ではそういった動きが確認されているという状況ですね。このあたりを受けてですね、政府も発電事業者側へ、得られるそういったメリット、インセンティブを少し増してあげる、そういった緩和策なんかも含めてですね、導入を加速するようには修正はあるんですけれども、全体的な長期のトレンドとしてはですね、まだまだ再生可能エネルギーは足りてないという状況に変わりないので、外部環境によって前後はするかもしれませんが、このあたり余剰風力はですね、規模はどんどん拡大していって、市場もそれに伴いですね、大きくなっていくというふうに見ています。
余剰風力の中でも技術的に分けると着床式と浮体式の2通りあるそうですが、これを技術っていうのはそれぞれどう見てらっしゃいますか？
そうですね、基本的にもう成熟化していて、導入が進んでいる着床式から進んでいくというふうに思っています。国内でも導入されているのはほとんどが着床式という形ですね。ただ特に日本なんかはですね、その理想的な海域と言われている洋上風力にとって理想的なその遠浅な海域というよりは、どんどん距離に伴って水深が深くなっていくという、そういった状況なので、ポテンシャルを本当にフルに生かそうとするとですね、浮体式に依存せざるを得ないようなそういった環境です。なので、いずれはこのあたり技術開発というものを進めて事業化していくことが重要となっておりまして、当然政府もそのあたり動きがありましてですね、洋上風力の実証事業というものを複数海域を選定して、今年度からですね、本格化していくようなスケジュールとなっておりましてですね、このあたりですね、そういった官民合わせて協力しながら市場をうまく拡大していこうという機運はですね、感じ取られているようなところでございます。
はい、先ほど総合商社が入札したというお話などいただきましたが、どのような企業がこの洋上風力発電に関わっているかというところと、そして今後ビジネスとして さらなる可能性があるのかどうかというところに今一度お伺いしたいと思います、
は
い、
発電事業はやっぱり入札を経て参画することができるという点で規模が大きいので参入障壁というのはそれなりにあるとは思うんですけれども、総合商社や、それに限らず電力会社、あとゼネコンなど、多岐にわたる企業というものがコンソーシアも組んでですね、多数参加しているという状況です。でこの傾向はまだこのまま続くのかなと、ポイントとしては先ほど申し上げた通りですね、採算性がそれぞれちゃんと確保されて、無理ない範囲でこのあたり脱炭素関連戦略と両立させているのかという点がポイントかなというふうに思っています。あとはサプライヤー、風車がかなり重要な部材ですが、今のところ日本の企業というのは撤退しておりまして、唯一東芝がですね GE と提携して国産化を進めておりますので、このあたりがどのように市場に組み込めるかという点、あとは大量の風車を建てないと当然いけませんので、このあたりはゼネコン、スーパーゼネコンを中心としたプレイヤーがどれだけ案件を獲得できるかという点になるのかなというふうに見ています。
はい、さあ今日はここまで再生可能エネルギーの一つとして期待されている洋上風力発電について浅野さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
インスピレーションは音声から、ビジネスパーソンへの招待状ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。ビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて音声メディアの可能性を体感しませんか？詳しくはラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
毎週水曜の夜は英語に親しむ英活の時間、日経アジアの英字記事で時事英語やビジネス英語など生きた英語をお伝えします。経済と英語が同時に学べる実践
Let's read the Nikkei in English。
毎週水曜夜11時30分からラジオ日経第一で放送、再放送は毎週木曜朝7時25分からポッドキャストも配信中。
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。先週に引き続き AGC 執行役員経営企画本部サステナビリティ推進部長玉木和美さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は ESG それぞれの取り組みについて詳しく伺いたいと思います、まず ACC の GHG 温室効果ガス排出削減の取り組みについてなんですが、2001年にグループの環境基本方針を策定したところから始まっているというお話でしたが、2050年にカーボンネットゼロとなることを目指していらっしゃる中で、進捗状況今現在どのようになっているかというところとですね、また気候変動対応に向けて今後どのような分野を中心にどれくらいの投資を行う計画かというところを教えてください、
はい、当社は2001年にグループ環境基本方針の中で持続可能な社会づくりへの貢献というのを明文化しております。で、それ以来当然ながら地球環境にも目を向けてきたわけですね。2021年には GHG 排出削減の目標を設定しました。スコープ1、2、自社の直接排出それから間接的な排出については19年対比 30% 削減したいというものです。で、これをマイルストーンとしてゆくゆく2050年にはカーボンネットゼロに持っていきたいというふうに考えています。当社ガラス事業それから化学品事業というのが大きく分かれるわけなんですけれども、ガラス事業は当然ながら省エネをやっていく、それから燃料をですねクリーン化するっていうんですね。現在は重油とか天然ガスを主に使っておりますけれども、これを例えばアンモニアを使う、あるいは水素を使っていく、あるいは電気を使うようになるっていうような形でどんどんクリーン化をしていきたいということ、それからガラスの原料をですね変えるというのがガラスカレットと業界では呼びますけれども、いわゆるガラスくずですね、はい、生産の過程で割れてしまったようなガラス、あるいは市中に出回ってもう使わなくなったガラスを回収してこれを原料に使っていくと、砂を直接、原料の砂を溶かすよりもメルティングのその温度域を下げることができるんですね。こういったカレットを使っていく、あるいは製造工程で排出した CO2 をリサイクルしていくと、そういったことを現在検討、技術開発を進めつつ、どれが経済的合理性にかなうかっていう優先順位付けなどを行っています。
なるほど。
それから化学品事業につきましては、これも当然ながら省エネをする。それから まあ、電気をたくさん使いますので、この電気をですね、再生可能エネルギーにどんどんこの比率を上げていくというような取り組みをしていく計画です。で、2022年ですが、これは2019年対比 5% 削減することができました。
はい、
まあ、目標は30年で 30% 削減ですので、まだまだといったところですが、この24年から2026年までの3年間、この自社排出の削減のために500億円以上の投資をして、削減につなげていきたいと考えています。
なるほど。近年の取り組みいくつかご紹介いただければと思うんですが、はい、今挙げていただいたもの以外にももしあればというところと、はい、ね、あと、うん、この GHG 排出削減貢献製品ですね、はい、こちらについてもご紹介いただけますか。
はい、はい、板ガラスを製造する際に先ほどアンモニアや水素を使っていきたいというふうに申し上げたんですが、
はい、
昨年2023年にはですね、このアンモニアや水素を使った燃焼方式の実証実験を行いまして、これは一部はまあ世界初で成功していますね。で、これからだんだんその使用比率を高めていけるようにまた研究開発は続けていきたいと思います。それから今年の下期にはですね、ガラスの競合であるフランスのサンゴバン社と共同でこのガラス製造設備における GHG 排出削減のための実証実験を行う予定です。ですので自社だけではなくて板ガラス業界に貢献するような横断して、はい、取り組みもこれからやっていきたいというふうに考えています。
はい、
それから、まあ、削減貢献製品ですね、はい、これは何といってもやっぱ窓ガラスの高機能化ですよね。高機能製品、はい、当社はもう数十年前から皆さんにお買い求めいただいてるんですけれども、例えば単純な1枚ガラスを使った窓よりもですね、例えばガラスを2枚使った複層ガラスと呼ばれるようなガラスの方がエネルギー効率が良くなるので、エアコンの消費電力っていうのが下がるんですよね。あるいは最近ではですね、トリプルガラスといって層が2層になったガラスなども発売されておりまして、これもさらに下がる。例えば1枚ガラスをお使いいただくときよりもガラスを3枚使った場合はその効率が9割削減できると、うん、省エネにつながるっていうふうにも言われているんですね、
はい、
こういった高機能製品もございますし、ぜひですね、日本の場合は、ね、2年前から経済産業省さんが窓の回収、断熱回収への支援事業なども行っていますので、はい、ぜひ今日ラジオをお聞きになっている方々はそういったご検討もしていただきたいなというふうに思います、
はい、
それから他にもありまして、例えば窓や壁の建材に太陽光発電機能がついているガラスっていうのもあるんです、そういった製品もございまして、はい、だから壁として使える、
は
い、窓として窓の中にその発電機能がついている、太陽光発電機能がついているというような、そんな製品もあります。これもですね、実は環境省がその導入の支援事業を行っていらっしゃいますので、うん、ぜひとも皆さんご検討いただきたいなと思います。それから、はい、窓ガラスだけではなくて、燃料電池用の電解質ポリマーですとか、あるいは自動車用の冷媒とかターボ冷凍機の冷媒ですね、うん、地球温暖化係数が非常に高い従来品によりもこう地球温暖化係数が1000分の1以下の製品などもございます。
はい。はい、さあ、そして S ソーシャル、はい、人材戦略について伺いたいのですが、こちらいかがでしょうか。
はい。まあ、最近では人材戦略、まあ、人的資本経営っていうような言葉でも、はい、表現されて、まあ、いますけれども、はい、まあ、こういったものを当社の場合は人材の AGC と読んで人材戦略を考えています。人材は、まあ、継続的な企業成長を行う上での重要な経営基盤でありますし、競争力の源泉であるというふうに捉えています。で、当社の、まあ、企業文化で言いますと、まあ、風通しの良さとか、チャレンジを奨励する、はい、あるいは主体性を重視するというのが、まあ、当社の企業文化であり、これからもこういった企業文化を続けていきたいというふうに考えています。で、エンゲージメントが高くて、成長する個々人が組織、強い組織を作って、これが企業成長につながっていくんだと。これがこう良いスパイラルを回していくこう、はい、人材に対する考え方なんですね、うん、で、まあ、ダイバーシティについては女性活躍だけではなくて様々な属性の人が活躍できる組織にしていきたいと思いますし、個々人が主体的に学ぶ、あるいはその機会を得ていくという意味ではそういった仕事のする環境も提供しています。
例えばその研修制度も様々な研修制度、会社が与える研修だけではなくて個々人がやりたいという研修に対する費用補助などもやっていますし、例えばその新しい仕事への挑戦という意味では社内副業制度とか、うん、人材公募制度とか、はい、希望職務エントリー制度とかいうこともありますし、まあ、そもそも会社の価値観とか経営方針、経営戦略を理解していただくために CEO、CFO、CTO といった経営陣が従業員と対話するという機会も多く設けています。こういった取り組みすべてが結局は従業員のエンゲージメントにつながっていくんだろうということで、まあ、今年から始まる中期経営計画の中ではサステナビリティ KPI として従業員エンゲージメントスコアをまあ入れております。
そしてですね、続いて G のガバナンスについて最後お伺いしますが、ダイバーシティカウンセルを設置されて多様な人材が能力を最大に活かせる環境を整えていらっしゃると伺っておりますが、昨年末社内規定において配偶者の定義を変更されたということですね。同性事実婚パートナーも配偶者と認定したというのも、これもこの一環ということなんでしょうか。
はい、まあ、多様な人材が活躍できる基盤整備の一環ですね。戸籍上の同性パートナー、それから異性同士の事実婚、パートナーですね、を配偶者として、まあ、に含めましょうというもので、具体的に言うと、まあ、休暇の取得であったり、まあ、社宅の利用に配偶者として認められると、まあ、それなりのまたね、恩恵が受けられるということですね。はい、で、まあ、同時にですね、LGBTQ に関する社外相談窓口というのも設置しています。だから、まあ、多様な属性の方々が安心して働ける職場作りということで、うん、まあ、これからもこういった取り組みは続けていきたいと思います。
はい。それでは最後に AGC が目指す2030年のありたい姿について伺えますでしょうか。
はい、まあ、AGC は独自の素材ソリューションの提供を通じてサステナブルな社会の実現に貢献し、積極的に成長それから進化する会社でありたいというふうに考えています。ブループラネット、イノベーション、ベルビング、こういった3つの社会的価値に貢献する製品をお届けすることで経済的価値を追求して企業価値を高めていくと、こういった価値創出のスパイラルを回して成長していきたいと思っております。
はい。さあ、ここまで2回にわたって AGC の ESG に対する考え方や取り組み、そして将来目指すありたい姿についてお話を伺ってまいりました。玉木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
目まぐるしく変化する世界情勢と経済、見逃したくないあなたに日経電子版、株価や為替、世界の最新ニュースはもちろん、仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つ、1日15分で始める成長週間日経電子版、今なら2ヶ月無料。日経電子版をオフィスで使う、日経電子版4オフィス、仕事のための情報だから、チームや組織での法人契約がおすすめです。日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える、日経電子版4オフィスで検索。 ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z エンディングです。今日の前半は SMBC 日興証券シニア ESG アナリスト兼科学技術アナリスト浅野至さんに、再生可能エネルギーの一つとして期待されている洋上風力発電について伺いました。そして後半では AGC 執行役員経営企画本部サステナビリティ推進部長玉木和美さんに AGC の ESG それぞれの取り組みについて伺いました。さて、今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。滝口ゆり奈がお伝えしました。